いやー、まとまりきらなかったね。まとまらんのかいって感じなんですけど、まあ続きね、続きだけ話して、ちょっと用事あるので行かないといけないんですけど、どこまで話したっけ？ どんな話してたっけ俺。 あれですね。その見方が変わるっていう話ですよね。その違う、同じ人の中に異なる立場があって、それが、まあ、あれ、同じ人なのに、その和解できないみたいなね、話をしていたと思うんですけど、まあそういう、まあウィトゲンシュタインに関して言えば、例えば、まあコンバージョンとかって言ったりしてもいいと思いますけど、まあ転換というかね、まあ改心というか、そのある物事っていうのを違うように見るっていう可能性に、まあ開かれたわけですよね、彼は。で、まあこういう、まあ、なんて言うんですかね、まあ哲学って結局、それを学ぶ場所だと思うんですよね。そういう転換とか、まあ改心とかって言ってもいいと思うけど、その違うふうに物事を見るっていうことの可能性とか、そのこの2つの主張っていうのはどういうふうに折り合いがついていないのかっていうこと自体を学ぶ場所だから、言ったら弁証法を学ぶ場所だと思うんですよね。で、まあ思想っていうのが、まあ概してそういうものであるっていうのが、まあ僕の哲学観なんですけど、まあそのコンバージョンっていうのは2つ含意があって、思想家の中で、まあ、例えばカントとかね、純粋理性批判、実践理性批判、判断力批判みたいな感じで、もうあれ綺麗になってないですよ、どう考えても。の 一貫した整合的な、その一つの立場の中の3つの議論っていう風になってなくて、それぞれやっぱり独立してる部分があるんですね。んで、まあ、ウィトゲンシュタインやったら、まあ、論考と探究とか、まあ、例えばね、ですけど、その同じ作者である人、同じ作者である人の2つの作品の中での、まあ、対話っていうのが、まあ、うまいこといかない部分が多分出てくるだろうと。で、まあ、別にこれが、まあ、他人であってもいい、思想家同士でも全然いいんですけど、まあ、例えば、まあ、ヘーゲルとカントはみたいな感じで、ヘーゲルって意外と全然弁証法的じゃないんですけど、書き方が。で、まあ、例えばカントとヘーゲルみたいな感じで、この2つの立場っていうのはどういうふうに折り合いがついていないのかみたいな形で、その噛み合わなさ、それ自体を味わいにして、その一つの味わいとしてそれを学ぶ場所っていうのが、まあ一つ、まあ、哲学っていうものの中に、まあ、確かに存在していると。で、まあもう一つが、まあ、両方ともこれめちゃくちゃ重要だと思うんですけど、その著者が書いていることによって、その読者の経験世界っていうものが変容する可能性がある。まあこれは哲学に限らないかもしれないですけど、文学とかね、そのある物事っていうのを、まあ、違うふうに見るっていうことが、まあこれ結構難しいことなんですよね。だから例えば、何ですかね、子育ては辛いことだっていう人と、子育てっていうのは楽しいことだっていう人がいた時に、まあそういう、まあこれは比喩ですよ、比喩なんですけど、この噛み合わ、これ自体が弁証法とかっていうことではないんですけど、まあ、この中にその見方っていうものに対する、まあ根本的な対立があるわけですよね。で、まあこういうもの、例えば辛いと思っている人が楽しいと思うっていうふうに見方を変えるっていうことは、まあ、どういうことなのかっていうことを、まあ、学ぶ場所というか、まあ、それ自体を学ぶというよりは、もう更新していく、経験を更新、メロポンティですけど、これは、経験の短所っていうものを、まあ、更新していく可能性っていうものを、まあ、哲学っていうものは内属じゃない、内在させていないといけないっていうのはあると思うんですよね。で、まあこういうのは、まあ自己啓発とかって言われる部分もあると思うし、まあ別に自己啓発って言われるって別に僕が困ることはないんでいいんですけど、まあ実際問題として、まあそういう流れみたいなものが確かにあるんだっていうことですよね。で、まあちょっと後者の方にね、その経験っていうものが、まあ変わる可能性っていうことについて、まあその難しさですよね、その難しさについてちょっと話したいんですけど、まあまずそもそも、例えばね、 そのお笑い芸人、まあ、誰でもいいですけど特徴的な、まあ、ランジャタイとかさ、ジャルジャルとかさ、まあ、ちょっと変わった漫才するタイプの、ね、漫才師みたいなのがいた時に、まあ、それを面白いと思う人と、まあ、面白いと思わない人が、まあ、例えばいるわけじゃないですか。でこれってさ、その面白さを伝えるってめちゃくちゃ難しいことでしょ。そのここが面白いんだよって言って解説しても、そこがまさしく面白くないんだよっていう人には、片方の人には見えるわけですよね。そこがまさしく全然面白いと思わないんだよっていうような形で、もうこの噛み合わない感性に関するこの噛み合わなさっていうのが、まあ、あらわになるとこですけど、だから言ってしまえばそれを面白いと思ってない人にここが面白いんだよっていう風にしてどんだけ解説したとしても、もう伝わらないですよね。でだからそれをじゃあ逆に面白さを伝えるっていうことが、まあ、別にそんな必要はないんですけど、まあ、例えばね、その面白さを伝えるっていうことが、まあ、どういうことなのかっていうことを考えてみると、まあ、こういうことのに内属してる難しさっていうのがちょっと見えてくるかなと思うんですけど、まあ、いくつか例を出しますか。その、まあ、驚きっていうのがね、まあ、すごくキーワードなんですけど、哲学ではね、タウマゼインだったかな、その何ですかね、例えば、まあ、動物の問題があって、その、まあ、肉食文化っていうのがあるわけですよね。僕たちには魚とかお肉とか食べて、で、まあ、その中でまあ結構えぐいこともしてるわけですよ、大量生産に際して。でまあそのね、人間は食べないと生きていけないからっていうことのもとに、まあ、いろんなね、まあ、結構残虐なことをしているわけですけど、まあ、ある人ビーガンのある人にとってはそれはもしかしたらめちゃくちゃ驚くべきことというか、まあ、衝撃的なことかもしれないし、まあ、そうじゃない人たちにとってはそのああちょっとあれ気にはなるけど、まあ別にそんなもんだろう人間っていうのはみたいな、まあ、そういうさ根本的な違いっていうのがあるわけですよね。であとはこれ僕最近考えてるんですけど、まあ、政治のね条件の問題っていうのを考えてて、その自己の問題、自分の、まあ、人生の中の問題に関してある程度折り合いをつけることができないと、まあ、政治って政治的なことを考えるなんて、まあ、人間にできないと思うんですよ、ほとんどの場合。例えば何ですかね、すごい自罰的な人がいてさ、例えば私はもうほんまにダメな人間やみたいな、すっごい自罰的な人がいた場合にさ、その人がその他者の暮らしとかまで想像力を働かせるっていうことなんか、まあできなくはないだろうけど、実際あるだろうけど、まあ、あんまりないと思うんですよね。でだからある程度の、まあ、健やかな、まあ、健全な、まあ、憲法とかでも保障されてるけど、そのそういう生活とかその自己の問題っていうのを解消する余地をその国民に与えるっていうのは、例えばまあ政治の、まあ、条件だと思うんですね、一つの。でもだから政治の条件だって俺は思ってるんだけど、まあ、これが例えばある人に、まあ、実際あったんだけど、ある人にとってはそれ自体がまあ一つの、まあ、政治思想なんだみたいなね感じで、だからその政治の下に置きたかったものを政治の上に乗っけ返されるみたいな。でまあ話合わないですよ、そういう風になる、なってくるともちろんね思想だと思うと言っても、でもそれは同人土台なんだみたいに風に言っても、まあなかなかねこういうのは伝わらないんですよね。でまあ、こういう、まあ、例えばさっきも言ったような、まあ、漫才でもね小説でも面白さを伝えることが、なんていうの、面白さを伝えることにはならないとか、まあ、そういう、まあ、いろんなね、まあ、矛盾とかじゃない、矛盾ほど大げさなものじゃ全然ないと思うけど、まあ、何か、まあ、伝達するコミュニケーションの中で伝えるっていうことがうまくできないっていうようなものに、まあ、ぶち当たることがたくさんあるわけですよね。そのこれで、まあ、この難しさっていうのを、まあ、一般に、まあ、思想っていうものは組み込まないといけない。だから書いていることの正しさとか必然性っていうものと、まあ、哲学の話をしますけど驚きそのものっていうのをその同時に組み込む必要があるわけで、書いているものの中に。でこれ哲学の場合ももっと難しくて、その驚くとかその驚きを伝えるっていうのは で例えばそのあるっていうことに驚かないといけないわけですよ、哲学を。もうこれ条件なんだけど、それに驚けない人はもう無理なんです、できないんですよ。何やってても、その読んでても面白いと思わないと思う。その世界に驚くとか、まあデカルトだったらあれですよね、自己の存在を疑い得ないものとみなすみたいな感じですけど、まあ、古代だったらそれは驚きだったわけですよね、自分に驚くっていう風にして、まあ、それにあるということに驚くっていうことから始まったわけですね。でもある意味でそのあるっていうことなんかもう当たり前の当たり前の当たり前のことで、驚く余地のないほどに当たり前のことだとも言えるわけじゃない、まあ、例えば机があるとかさ、ね、いや当たり前やんみたいなもう自分がいる当たり前やんみたいな、何を驚くことがあるんだみたいな感じで、でまあこれを驚くようなものにその見せる、まあこれは自体はレトリックの問題なんだけど、まあこの動きっていうのをまあその組み込まないといけない部分があるんですよね。でこれをね、まあ、だいぶ俗っぽくしたら、まあ大切にいる思う人がいるんだみたいなね、そういう感じになったりもするなんですけど、でも哲学の場合そうじゃなくて、その他者の心があったり世界があるっていうことに対して驚いたりするっていう、まあ会議論ですよね、会議論との関係とかもあったりするんですけど、これでも本当に不思議で、もう時間ないんで2つだけちょっとその参考、導入の参考問題で、これ僕の修論に出てくるんですけど、例えば、まあ、机っていうさっき言ったんで、机を机と呼ぶときに僕たちが何をしているのかっていうことと、でそしてそれを子供、机を机と呼ぶっていうことをその子供が学ぶときに子供が何をしているのかっていうことをちょっとこれは考えてみてください。関心を引き合わせているわけですけど、でまあ言ったら子供、大人は子供に見られてるわけですけど、この中でちょっと何が起こってるのかっていうのだけちょっと考えてみると面白いんじゃないかなと思います。では。